皆さんこんにちは、ライフハウス立川の柴です。みんなに質問があります。神様って一体どんな神様なんだろう、そういうふうに思ったことないですか？僕自身はめちゃくちゃあります。自分が神様に持っていたイメージというのは、いいことをすればいいことをしてくれる、悪いことをすれば悪いことをする、悪いことが身に起きる。神様って自分自身の取る行動に応じて自分に対して何かを与えてくれる、そういう神様だと自分は思ってたんです。でも聖書にはこうあるんです。今日この聖書箇所から始めていきたいと思います。ローマの 8-15 ですから、私たちは奴隷のようにいつもビクビクする必要はありません。神の家族の中に子供として温かく迎え入れられたのですから、実の子供とし、子供らしく振る舞い、神様をお父さんと呼ぶことができるのです。神様をお父さんと呼ぶことができる。今日、みんなに受け取ってほしいこと、これです。神様ってどんな神様なんだろう。神様は、いいお父さんのような神様、いいお父さんのような存在だということ。でも、お父さんと呼ぶことができるのです。お父さんと呼ぶことができるって、一体全体どういうことなんだい、堀内くん。そういうふうに思った人がもしかしたらいるかもしれません。大丈夫、答えていきますよ。今日はこのイエス・キリストがみんなにシェアしてくれたルカの15章のストーリーを分かち合っていきたいです。このストーリーの中にはお父さんと息子が出てきます。ある日、息子がお父さんのところに来て言ったんです。どんどんどん。ねえねえ、お父さん。
どうしたんだい？
お父さんがさ、自分自身が死んだ時に俺たちにくれようとしてくれてるその財産、それを今欲しいんだよ。今俺にちょうだいよ。
そうなのか。じゃあ分かった。じゃあこのお前のために蓄えてあるこの財産を今お前にやろう。
わあ、ありがとうお父さん。じゃあ。このようにして、お父さんからその遺産をもらって、そして突然いなくなってしまったこの息子のストーリーが、このルカの15章のストーリーです。放蕩息子のストーリーとか、そういう言い方をしますね。自由気ままに生きた息子のストーリー。で、この息子はお父さんからお金をもらって、そしてどっか遠くの場所に行き、そしてそのお金を湯水のごとく、もう惜しみなく使ったって書いてあるんです。何に使ったのか、それはもう自分自身の欲を満たすために、ね、したいこと、あれをしたい、これをしたい、そのために使っていった。でも、ある時、そのお金が底を尽きてしまい、その息子がいた町に大きな大きな飢饉が起きた。そういうふうに書いてあるんです。それが起きた時、この息子はどうなったか。さっきまでお金を持ってた、今までお金を持ってたのに、息子は、豚の餌を食べなきゃいけないぐらい貧しい生活をしなきゃいけなかった。お父さんからお金をもらって自分が好き勝手生きていた。ね、もしかしたらお酒に溺れる生活かもしれない。あるいは女に溺れる生活、女性、ね、そういう自分の欲を満たすだけの生活かもしれない。あるいは何か良くないことにお金を使って自分がその時楽しめればそれでいいや。そういうお金の使い方をしていたかもしれない。でもこの息子は自分自身がその豚の餌を食わなきゃいけないような状況になった時に気がついたんです。なぜ俺はこんなことをしているんだろう。お父さんからもらったお金を使って散財して俺は今この状況にいる。ね、お父さんはね、そのビジネスオーナーだからこそ、お父さんのところに行ったらもしかしたらもう息子としては自分は見てもらえないかもしれない。それはもうしょうがない。100歩譲ってしょうがない。自分はそれに値することをしてしまった。でもお父さんのところにもし自分が戻れば、きっと使用人として、ね、雇い人として雇ってもらえるんじゃないか。その考えがこの息子に生まれたんです。その時息子はどうしたか。そうだ、今まで自分がしていたこと、これは全て間違っていた。お父さんのところに行ってごめんなさい、謝りに行こう。もう遅いのは分かってる。自分が行ったところで受け入れてもらえないのは分かってる。でも使用人として少なくとも 今自分が食べてるこの豚の餌よりもマシなものを食べれるだろう。でその思いで息子はお父さんのところに戻る決断をしたんです。これがこのルカの15章の自由気ままに生きた放蕩息子のストーリーです。そしてルカの15章11節からをみんなと一緒に読んでいきたいと思います。ごめんなさい、11節じゃない、20節からをみんなと読んでいきたいと思います。決心がつくと彼は父親のもとに帰っていった。息子はお父さんのもとに戻っていった。ところが家までまだ遠く離れていたというのに、お父さんは息子の姿をいち早く見つけたって書いてある。あれが帰ってきた、かわいそうにあんなみすぼらしいなりで、こう思うといても立ってもいられなくなったお父さんは走り寄って息子のところに行き、ぎゅっと抱きしめ、そしてその口づけをした。よく帰ってきた。そして息子はこういうふうに言ったんです。お父さんに抱きしめられながら、お父さんすみませんでした、僕は神様にもお父さんにも罪を犯してしまいました、もう息子と呼ばれる資格はないのが分かってる。でもその時にお父さんはこういうふうに言ったんです。自分のお父さんの使用人に対して、さあ何をぼやぼやしている、一番いい服と指輪とそして靴を履かせるんだ、そして肥えた牛を料理して盛大なパーティーを開こうよ、死んだと思ってた息子が死んだと思っていたのに、その死んだと思ってた息子が今日戻ってきたんだよ、こうしてパーティーが始まった。すごいよね、この聖書箇所のストーリー、自分は大好きなんです。本当に神様の素晴らしさ、イエス・キリストの良さがここにギュンと詰まってる。でも一つ目のポイントでみんなに知ってほしいこと、それは神様はいいお父さん。どんなお父さんなんだろう。いつも俺たちを、あなたを気にかけてくれてるということ。でこのルカの 15-20 に書いてあった、決心がつくと息子はお父さんのところに戻っていた。でもお父さんは何をしたって書いてある。息子がまだ家まで遠く離れたところにいる段階で、もうその天のような息子を見つけるや否や、ファーン走って息子を抱きしめて口づけをした。それだけじゃ終わんないんです。息子がごめんなさいの言葉を言おうとしてるその最中に、ね、言うか言わないか、言い終わるか言い終わらないかのタイミングで、その息子が言ってることはもうさておき、自分の使用人に対して、おい息子が帰ってきたんだよ。息子がどんな思いで何を伝えようか、お父さん別に気にしてなかったんです。お父さんは来る日も来る日も息子のことを思って、いつ帰ってくるのか首を長くして待っていた。この瞬間、あの瞬間をお父さんは待ってたんです。息子がどんな状況で帰ってこようとも迎え入れてあげよう、その心がお父さんにはあったんです。そして息子が自分のところに来たのではなく、お父さんの方から息子に走り寄り抱きしめてくれた。このお父さんは息子のことを忘れた日は一日もなかったと思う。神様が、この天のお父さんがあなたのことを忘れる日は一日としてないんです。いつもあなたのことを考え、あなたのベストを思い、そしてあなたに用意している素晴らしい人生を歩んでほしい、そういうふうに思っているのがいいお父さん、神様なんです。神様は今日あなたにそういうふうに思っていること、今日神様はあなたの人生を気にかけてくれているということを本当に今受け取ってほしい。神様はいいお父さんなんです。そして二つ目のポイント、神様はいいお父さん、どんなお父さんなんだろう。俺たちのことを息子そして娘として扱ってくれる、使用人としてじゃない、息子娘として扱ってくれる、それが俺たちの天のお父さんなんです。ルカの 15-21 からまた読んでいくけれども、息子はお父さんにこういうふうに言ったんです。お父さんすいませんでした、僕は神様にもお父さんにも罪を犯してしまいました、もう息子と呼ばれる資格はありません。22節、ところが父親は使用人たちにこう言いつけたのです。息子が謝っていることに対してお父さんはノーリアクションで使用人に言ったって。別に息子が言ってること気にしてないわけではない。ただお父さんにとってそれはすごく重要なことなわけじゃないんです。それを言うから迎え入れるかどうか、その条件にはならないんです。お父さんは 俺たちのことを戻ってくるんだったらいつも迎え入れてくれる。なんで？なんでなの？思うでしょ。なんでそんなにいいお父さんなの？なんでなの？って思うでしょ。なんでか。息子だからです。娘だからです。変えられない事実なんです。俺たちが神様の息子娘であるからこそ、俺たちが一歩戻るんだったらお父さんは大きな腕を広げて抱きしめてお帰りって言ってくれる存在なんです。自分にも息子がいます。で、去年自分は新しい家に引っ越して、引っ越した2日目に自分の息子が壁紙をむしり取ったんです。うわーと思いましたよ。この写真見てください。ね、ちっちゃいけれども、これ数週間を経て巨大なアートになりました。でもね、息子は俺に謝ってきてない。でも俺はその息子を家から追い出すこともしなければ、お前何やってんだって怒ることもない。ただその壁紙を直して、そして息子にこう言うだけです。もうやんないでね。なんで？なんで許せるの？だって新しい家に引っ越して2日目じゃん。息子だからです。こればっかりは、もう本当にこればっかりは受け取ることしかできない事実だと思う。神様がなぜこの息子を帰ってきた時にあれだけハグして抱きしめて許したのか、息子だからなんです。そしてお父さんはこういうふうに言いました。さあ何をぼやぼやしている？一番いい服を出してこの子に着せてやりなさい。宝石がついた指輪も靴もだ。それから肥えた子牛を料理して盛大な祝宴の用意をしなさい。死んだと諦めていた息子が生き返り、行方がわからなかった息子が帰ってきたんだから、こうして祝宴が始まった。勝手に財産を使ってどっかに行ってしまった息子がごめんなさいの気持ちを持って戻ってきた。でもその息子を迎え入れる。何であろうと、何があろうと、俺たちは神様の息子娘である限り常にその許しのサイクルの中に置かれているんです。俺たちが何か間違ったことをしてしまった、それを許されるために俺たち自身が何かをしなきゃいけないのか、そういうことじゃない。俺たち自身は許しのサイクルの中に置かれている。自分たちが神様のもと、イエス・キリストのもとに一歩戻るのであれば、イエス・キリストの方から、神様の方から俺たちの方にやってきて抱きしめてお帰りって言ってくれる、それが天のお父さんなんです。最高だよね。みんなで今イエスに大きな拍手していきましょう。自分自身が免許を取ったばっかりの頃、自分は車を運転していて事故ってしまったことがあります。後ろの窓がバリバリに割れる事故でした。その時お父さんに電話をしたんです。ビクビクしながら電話をしたのを覚えてる。お父さんは俺に気をつけて帰っておいでって言って、そして電話を切りました。あ、家に帰ったら怒られるのかな、うわ窓代とか請求されるのかな、うわ怖えな、もう二度と俺お父さんの車を運転させてもらえないんじゃないか、そんなドキドキを持ちながら家に帰った。お父さんごめんなさいって、どういうふうに謝ろうって。家に帰るとお父さんは俺のところに来てこういうふうに言ったんです。大きな笑顔で車を見て、そしてすっごい笑いながら、いやー派手にやったねって、でもよかったって、ね、傷ついたのが車だけでよかった、芝自身が誰も傷つけなかったし、芝自身も傷つかなかった、よかったよ、これ治るから、でも気をつけてね。数日後その車を見ると、その窓は綺麗に治ってました。お父さんが車屋さんに持ってって直してくれた。でもその修理代は俺には請求されなかったんです。俺が何かをしたからではない、俺がお父さんに受け入れられるために、許されるために何かをしたのか、いや何もしてない。でもお父さんは俺自身を受け入れて、何よりも俺の安全、俺がベスト、俺が、ね、無事であるっていうことを喜んでくれた。そして何もなかったかのように、ただ一言、次から気をつけるんだよって、ね、そういうふうに言ってくれたのを覚えてます。天のお父さんも俺たちにそういうふうに言ってくれてるはず。なんでそれができるのか、俺たちが息子であり娘だから。父親の心っていうのは俺らの行動に基づいて、息子になるか使用人になるか、娘になるか使用人になるかを判断してないんです。神様はいいお父さんで、俺たち自身を いつでも息子娘として見てくれてるお父さんなんです。最高のお父さんが俺たちにはついてる。そして今日最後のポイントで話していきたいこと、それは神様はいいお父さん、すべての人のお父さんだということ、あなたのお父さんだということ、それを今日みんなに話して終わっていきたい。でもしかしたらお父さんって言われてあまりピンとこない人もいるかもしれない。自分自身はお母さんに育てられた、ね、何か理由があって、ね、お父さんがいろいろな理由でいない人もいるかもしれない。自分自身は本当に祝福された素晴らしい家族の中で育てられた。自分のお父さん今でも本当に尊敬してるし心から愛してる、ね、本当にありがとう、そんな思いでいっぱいのお父さんに自分は育てられた。でももしかしたら中にはそうじゃない人もいるかもしれない。でも今日そんなあなたに知ってほしいグッドニュースがある。それはこの天のお父さん、神様って一体どんな神様なの、お父さんのような神様、そういう話をしてきた。でもその神様が今日すべての人のお父さんになれるということ、あなた自身のお父さんになれるということを今日みんなに受け取ってほしい。自分の友達にシンという友達がいます。彼自身も実は片親のもとで育てられた、お父さんという存在を知らずに人生をずっと送ってきた。今日は彼のストーリーがあります。今からみんなで一緒に見ていきましょう。
ライファースタッチカーのシンです。僕とお父さんのストーリーっていうのをみんなにシェアしたいと思います。俺は、母子家庭で育ったんだけれども、お母さんは日本人なんだけどお父さんがアメリカ人で、僕が生まれた時にはもう2人が別れていて、生まれてから現在までお父さんには一度も会ったことがなくて、そういう母子家庭の環境で育ったっていうことがあるから、よくチャーチのメッセージだったりワーシップでもよく耳にするお父さんっていうワードがあると思うんだけど、なんていうのかな、お父さん実のお父さんを知らないから、例えばなんかそのドラマとか映画とかで見るようなお父さん、この家庭の中のお父さんっていうイメージとしてはなんか理解できるんだけど、どういうお父さんかっていう、どういう存在がお父さんかっていうのが分からなくて、そういう中でこのパンデミックのシーズンっていうのを通して自分自身の中で人間関係だったり仕事であったり、本当に様々な問題っていう、 今までに経験したことないような大きな問題っていうものがたくさん起こって、本当に先が見えない状況、もう本当に全くわからない、真っ暗と言ってもいいぐらいで、かなりタフだったんだけれど、そういう時に初めて、ね、自分から神様に対して助けてほしいっていうふうに祈り求め続けたの。毎日毎日、来る日も来る日も、今までは何か問題があったらその時だけ神様どうにかしてっていうふうに祈ってたんだけれど、そうではなくて、もう本当に朝始まって夜寝るまで、もう毎日、そこの時に初めて自分の力ではどうすることもできない時にやっぱ頼れる存在っていうものがやっぱ神様であってイエスであって、イコールそれがお父さんなのかなって思って、その時に初めてやっぱり自分がどんな状況だったとしてもぶれない存在であるお父さんっていう存在を、なんとなく知ることができたと思う。そう、このパンデミックシーズンを通して、絶対にぶれない存在っていうものを知ったからこそ、また自分自身から頼れるっていうことを経験できたからこそ、それに応えてくれる存在、それが天のお父さんなんだなっていうふうに思えたし、間違いなく、この経験を通して絆が前よりも強くなって、自分の信仰も引き上げられたと思うし、自分の力じゃなくてまずイエスの、その天のお父さんの力を求めることが自分の中でできるようになったかなというふうに思う。本当にこの経験を通して、実の父親ではないんだけれども本当に全てを知っていてくれて、 で、その時は苦しいかもしれないけど、その先に必ず、自分にとってこれで良かったんだなっていうふうにお父さんに感謝できるような状況を作ってくれる存在、っていうことを本当に知れたから、だからまだ実の父親に会ったことがないんだけれども、本当に愛情にあふれていて自分の人生に幸せをもたらそうとしてくれる天のお父さんっていう存在を知れて、俺は本当に感謝してる。俺みたいに本当に実際のお父さんに会ったことがなかったり、またそれぞれの環境でお父さんがいたとしてもお父さんに対していいイメージがない人たちっていうのはやっぱり少なからずいると思うんだけど、そういうの存在とも全く違う天のお父さんっていう、自分たちを作ってくれて自分たちを生涯愛してくれてる存在が天にいるんだよっていうことを俺はこのストーリーシェアを通して伝えたいっていうふうに思う。
すごいね、力強いストーリーです。ありがとうシン、本当にこのストーリーをシェアしてくれてありがとう。自分自身もそうだし、たくさんの人たちの励ましになったと思う。本当にみんなに伝えたい、この神様はあなたのお父さんにもなれるということ、あなたもこのような人生を歩んでいけるということ。今日最後にこのまとめを話して終わっていきたい。それは神様はあなたを迎えてくれるお父さんだということ、今日あなたと共にいてくれるお父さんだということ、今これから先の人生の中であなたと共にいてくれる存在、そんなお父さんがあなたと共にいるからこそ、これから聖書を読むとき、お父さんが自分と一緒にいてくれるんだ、お父さんが自分に話してくれるんだ、そんな心持ちで聖書を読んでみてほしいんです。どんな言葉を今日お父さんから受け取れるんだろう、ジャーナルをするとき、そのワクワクでぜひ聖書を開いてみてほしい。そしてあなたが毎日祈るとき、でそのお父さんに助けを求めるような、お父さん助けてよ、お父さんこれが必要だよ、今一緒にいて、ね、本当にそんな思いで祈るとき、ぜひこの思いで祈ってみてほしい。お父さんはいつもあなたと一緒にいてくれてる。そしてこの日々の生活の中、あなたが学校に行くとき、仕事場に行くとき、ね、何をしてるときでも、この天のお父さんがあなたと一緒にいてくれてるということを忘れないでほしい。いつも一緒にいてくれる存在。神様ってどんな存在なの？神様はいいお父さん。今日からその心を持って神様との関係をぜひ築いていってみてほしい。今から祈って終わっていきます、ね、今日このメッセージを聞いて、ね、神様ってどんな神様なんだろう、分からなかった部分がちょっとクリアになった人もいるかもしれない、あるいは今までその神様をお父さんとして見たいと思ってた、でもなかなかその思いが持てない、それが理解できない、分からない、そういう人ももしかしたらいるかもしれない。全ての人のために今から一緒に祈っていきます。一緒に今やってることを手止めて目をつぶって一緒に祈っていきましょう。お父さんありがとう、ね、今こうやって俺たちが今あなたをお父さんとして受け止めることができることを感謝します。あなたはいつも俺たちと一緒にいてくれる存在です。いつも俺たちのベストを望み、素晴らしい先へと導いていきたいと思ってくれてる存在です。だからそんなお父さんが、ね、本当にこれからの人生の中でも俺たち一人一人を導いていってください。もしかしたら今日この中でそのお父さんというコンセプトを理解できない人がいるかもしれない。もしかしたら今日過去の経験から何かを手放さなきゃいけない、許さなきゃいけない、そんな状況の中にいる人もいるかもしれない。でも今日それをしていきます。そして天のお父さん、あなたとの素晴らしい関係を持っていくことができるように助けて、イエス、あなたの素晴らしい名によって祈ります。教会みんなで一緒に Amen Amen。 今みんなで大きな拍手していきましょう。そして最後にもう一つのグループのために祈っていきたい。それはまだイエス・キリストを知らない人、あるいはイエス・キリストと関係を持ったけれども離れてしまった人、ね、イエス・キリストは俺たちを愛してくれている、俺たち一人一人に素晴らしい人生の計画を持ってくれている、でも俺たちと関係を持ちたいと思ってくれているけれども、俺たち一人一人の中にあるその罪の性質、過去にしてしまった過ち、そういったものがイエスと俺たちを引き離してしまっている。でこの天のお父さんと俺たちの関係を引き離してしまっているんです。でもイエスは俺たちを見捨てられず、ね、本当に十字架にかかって死んでくれた。十字架にかかって死んで終わらずに3日目によみがえったって聖書に書いてあるんです。そのイエスがしてくれたことを俺たちが心で信じ受け入れるのであれば、 俺たちはこの素晴らしい神様と関係を持っていくことができる。そういうふうに聖書に書いてあるんです。だから今日みんなに質問していきたい。そんな神様との関係が欲しい、あるいはそんな神様のもとに戻っていきたい。もしそういうふうに思うのであれば、今から3つ数えます。3つ数えて今と言った時に、もしそれがあなたなのであれば、心の中でイエス、あなたを信じるよ、そういうふうに言ってみて、心の準備をして、今があなたにとって大切な時です。いくよ。3、イエスはあなたのことを愛してる。2、今心を開いてみて。1、今イエスを信じる、それを言ってみて。で、今みんなで今決断をした人のために祈っていきましょう。で、イエスキリストありがとう。で、今日あなたがこの決断をした一人一人の人生の中に入ってきてくれること、で、過去にしたこと、あるいは今、あるいは将来してしまう全ての過ちをあなたが許してくれる。そして今この瞬間からあなたとの素晴らしい関係を持っていくことができるように、イエス、あなたが俺たち一人一人を愛し、そして十字架に勝ってくれたことに感謝します。復活の力に感謝します。イエス、あなたを賛美します。イエス、あなたの最高の名によって、教会みんなで一緒にエイメン、エイメン。教会みんなで一緒にイエスに拍手していきましょう。みんな忘れないで、神様はどんな神様？神様はいいお父さん。素晴らしい習慣を。どう？大丈夫そう？